意識が変わると世界が変わる。この番組は保育事業に携わる心理カウンセラーの富田照代が自身の経験を通じて研究し続けている心の仕組みについてお話ししています。
こんにちは、富田照代です。
こんにちは、生見恵です。照代さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今回は自分を大切にすることと他人を大切にすることというテーマなんですけれども、うん、この自分を大切にするっていうことが、うん、こうだんだんと広がってきているような感じがするんですけれど、じゃあ自分を大切にするってそもそもどういうことなのというのを照代さんに教えていただきたいんですけれども、
うん、そうですね。生きさんはどういう、自分を大切にするっていうとどういうことだと思いますか？
自分のやりたいことをやるとか、あとそうですね、そのやってみたいことをやるっていうのもそうですし、もう休みたいとか、そういう休ませてあげることとか、自分をねぎらうことですかね。
ねぎらう、確かに、
はい、
優しくする、
そうですね、あとは自分をなんか許すというか、あ、こういうふうに思っちゃったけどしょうがない、思っちゃったからみたいな、なんか
自己需要的な感じですかね。
そうですね、
需要をする、自分もそういうなんか悪いところというか、自分が欠点だと思っているところを、
はい、
まあ、需要をする、許す。
そうですね、はい、
そうですよね。
うん、
なんか大切にするっていうと、なんかこう甘やかすみたいな感じにね、なんか、美味しいものを食べるとか、そういう、こう、なんか、簡単に、こう、手っ取り早く自分が喜ぶとこ、買いたいものを買って、みたいな。
はい、はい。
とか、思いがちかもしれないんですけど、私はやっぱり大切にするっていうのも、まあ、自己需要もやっぱりそうです。自分のコンプレックスも許すというか、自分がダメだなって思ってることを自分で許してあげるっていうのをが大切にすることかなと思うんですね。あとは本当の自分の声を聞こうとするもの、っていうのも本当の自分を大切にすることなのかなって思ってます。よくなんかインナーチャイルドとか言うじゃないですか。自分の中にはちっちゃい、ね、幼少期の自分がいてみたいな。でそれのインナーチャイルドが傷ついてるから、こう大人になってもいろんなこう不具合が出てきたりとかするとか言うんですけど、そのインナーチャイルドを見てあげようとしたりとか、インナーチャイルドを癒してあげようと思うことが自分を大切にするっていうことですね。なので表面的なものというよりも、表面的というか今の自分が喜ぶというよりも、今までだったりとか、そのなんか目に見えない自分です。目に見えないっていうか、目に見えない。そうですね。そちらの自分がを大切にするって感じですかね。
自分を大切にするって、ね、一口に言っても、深いですよね。
そうですよね。そうですよね。
でもそのご褒美を、ね、買うとかも、まあ大切にすることに当てはまるしな。
そうですよね。なんか、こう、なんだろう。それでなんか、こう、ご褒美買ったり、その表面的なものというか、今すぐ即効性でそれこそお金持ちになるとか、例えばそういう、こう、なんだろう。 本当の望みですよね。
うん。
その本当に自分がそれこそ美味しいものを食べるとか、その何かこう、お金持ちになるっていうのが、本当の自分の望みではない時もあるんですね。
うん。
それが、今まで自分がそれが幸せだっただろうと思われているところに自分を持っていこうとしてるだけというか。まあ、社会的な幸せみたいなものに自分を当てはめようとすることが自分を大切にすることではないので。
ああ、そこって。
そうなんですよ。
混乱するところですね。
うん。なので、本当の自分の望みっていうのがわからないと、本当の自分を大切にするってなかなか、なんだろう。ってなったりするかなと思うんですね、やっぱりね。
確かに、確かに。
どうしてもこう、やっぱり他の人の目だったり、社会の目だったり、親の目だったりとかね。っていうのがどうしても気になって、るというか、そうですね。そこに比べてしまうので、
わー、気をつけたいというか、
ね、
まあ、気づくことですよね、最初に。
そうですね。
これ本当の望みじゃなかったなって。
本当にね、例えばすごく食べ物が食べたい、すごい食べるのが好きで、甘いものとかいろんなものが食べるものが好きで、すごく自分を大切にしてご褒美みたいな感じでね、いっぱい食べて、本当の自分が喜ぶかって言ったら、体がしんどくなるだけかもしれないですもんね。そうすると、それはどうなんだろうっていう。なんかそれが欲というか、あれですよね、食べたいっていう、食欲が暴走してるだけだったら、自分、逆に自分を大切にしてないことになっちゃったりするので、一概にね、大切にするって言っても難しいというか、なんだろうですね。
ねえ。だからもうやっぱり自分の声を聞くことですね。てりゅうさんはその心の仕組みを知る前は、自分を大切にするっていうことはやっぱりこう分からなかったというか、逆に他人を大切にされてましたか？
そうですね、優先して、世のため人のためって感じですね。子供のためみたいな、自分のそれこそ子供のためとか、世のため人のためみたいな、それがもう第一優先で、自分のそれこそ休みとかね、そういう時には発散しますけど、そうじゃない時はどこか常にそういうことを、何が喜んでもらえるかなって思うんですよね。
もう全然あれですよね、もう自分度外視っていう状態ですよね。
本当にそうですね。よく頑張ってきたなと思うんですけど、でもそれも、なんか、こう、なんだろう、よく見られたいというか、こう、なんですかね、どこに認められたいと思ってたんでしょうねって思いますね。社会に認められたかったのかな、私の場合は。いい人に見られたいっていうよりも、私はこう、社会に認められたいみたいなところがあったんだろうなと思う。なので、名誉欲ですね、が強かった。
評価されたい。
そうですね。いいことをして、もちろん喜んでもらうのが、根底なんですけど、名誉欲が強かったんだろうなと思いますね。
とてもね、立派な志だなって感じますけど、心のことを知ると、
そうなんですよ。
それは結構鞭打ってるなっていう状態です。
そうなんですよ。そうなんです。どこかにやっぱり自己犠牲が伴ってしまう分野でもあるので、なので今でもやっぱりそうなので、やっぱりそれも癖なんだなと思うんですよね。私の思考でついつい 構なんか人のために何をしたらいいのかなって思ったりとか、
うん、
こう行動、それで行動しちゃったりするので、喜んでもらっていいって思う反面は、こう、どうなんだろうっていう。まあ、ちゃんとやっぱり問い続けないで。
そうですね。
そうですね。逆に私の場合だと、やってあげすぎちゃって、私が周りの人を幸せにしてあげる。
うんうんうん、
から周りの人が自分で幸せになる力を奪ってるんですよ。それで心の勉強をするように見てから、それを知って、なるほど。なので私は自己満足の世界でずっと行くこともできたと思うんですよね。で、みんな私に頼ってくれて、っていうのもすごい、そういう世界線もあったと思うんですけど、それが自分の望みかって、やっぱ勉強して、ね、自分で聞いてみると、いや、私別にみんなのそういう自分で幸せになれる力あると思ってるから、自分でみんなが考えて、自分で自分の幸せをつかみに行けるよねっていう。じゃあ私は私の幸せをつかみに行くために、何すればいいかな、みたいな。
そっか。今お話を聞いて思いましたけど、自分を大切にしましょうっていうのは、もちろん自分のことを知ったりとか自分の声を聞くっていうことですけど、もう相手はどうでもいいから自分を大切にではなく、相手も相手でもう幸せになれる力がある、だからもう信頼して OK、それで私は私で幸せになるねっていう、そういうことなんですね。
そうですよね。信頼ですよね。信じて、信じてあげられなかった、信じてなかったので、やっぱり私は、
家
の人で助けなきゃダメだよねっていう。助けるというか、私がやってあげた方がいいよねとか、やってあげなきゃダメだよねとか、やって勝手に思ってたので、なので、動いてましたよね、そうやって。そうすると、その人だったら考えないんですよね。私が考えて、私が行動して、私がアドバイスをするので、私はそういう人たちと関わっていきたいのかって言ったら、そうじゃないですよね。私は私、その人はその人で幸せになって、そこで共有したいですね。え、あなたそういうのが幸せなの、え、めっちゃいいじゃんっていう。え、ちょっと私もそういう世界線ちょっとなんか覗いてみたいわって言って、そっちに行ってみたりとか、参加してみたりとか、興味があるものがあったりね。っていう、そういうなんか、そういうのがいいなって思いますね。どこかこうなんか依存じゃないですけど、どこか頼り合ってるっていうのよりも、お互いに自立してるからこそ、なんか、え、見てみたいみたいな。何楽しそうなことやってんのとか。
そうですね。
それこそ楽しいだけじゃなくてもいいんですよね。相手が苦しくても、え、何今苦しいのみたいな。え、どんなことに苦しいのみたいな。っていう、そういう、こう、苦しいけど別に助けなくても大丈夫だよね、って感じですよね。もちろん助けてほしいときにね、言ってもらったり何かできることがあれば、もちろんやればいいと思うんですけど、基本的に大前提、そこに助けなくてもいい、助けなくても大丈夫だっていうのがやっぱりないと、どこかやっぱり、なんか出てきます、私出てきますみたいなね。
そうですね、親子関係は、
ね、そうですね、
そうなりがちですかね。
ありますよね。自分もそれこそね、親だともう介護とかね、そういう風になったり、そういう部分でもやっぱそうですよね。なんか本当に自立が大きなテーマというか大切だなって思いますね。女性が自立する時代って言われましたね。アジアの時代も女性が。女性の時代だと言われてるので。もう、それこそトップダウンではなく、 構両方並びの時代って言われてるので、ね、男も女も関係なくて、どこか女性も自立するっていう、それはその経済的な面だけではなくて、心の方がやっぱり大きくありますね。心が自立するっていう。誰かをこう、よっかからずにね、依存し合わないっていう。
そうか。自分は大丈夫って思うのも大事かもしれないですね。誰かに幸せにしてもらおうとか、誰かに頼らせてもらおうとかだとまた危険ですね。
そうですね。その人がいなくなっちゃったら大変ですもんね。それは自立してないですもんね。
そうですね。
自立するのもやっぱり自立するしていく方が楽になる、そうじゃない、そうですね、そういう時代になっていくんだろうなって、増えるか、そういう人が増える。今まではそうじゃなかったけど、心が自立していく人が増えていく時代だろうなって思います。
それもやっぱり自分を大切にするの中に入るんですかね。
ありますよね。じゃないといつまでたっても他人軸ですもんね。誰かになんかね、やっぱり誰かの目が気になったり、誰かにそれこそ嫌われないかとか、そういうのもあったりするんで。
そうですね。そっか、自分軸でいることも、自分を大切にすること。
大切ですね。ついついね、昔、例えてたのが、自分がロボットだとして、自分のその心臓のところに自分を操ってる人がいるとしたら、それが自分の中の誰が運転してるかっていう、操縦席には、自分が本当に座ってるのか、それとも他人が座ってるのか、それとも子供だったら親が座ってるとか、自分の感覚というかね、自分でいろんなことが決めれるのか、それとも誰かに聞かないと決めれないのかっていう、操縦席が誰が操縦してるかっていうのが他人軸と自分軸では大きく、コロコロコロコロ多分ね、その時によって操縦者が変わる場合もあるかもしれない。
そうですね。
会社に行ったら上司だったりとかね。
ああ。
家に帰ったら旦那さんだったりとか。
ああ。気づきたいですね。
そうです
ね。今操縦席に旦那さん座ってた。
乗っ取られてるよみたいに。それだけでも大きく違いますよね。自分を大切にするって、そこに気づくだけでも、違う人が乗ってたっていうのだけでも、随分大きな違いだし、ね、大切にしてることになるなと思いますね。
やっぱ気づくって大事ですね。
気づくって大事なんですね。でもやっぱ感情とかが入り乱れてると気づけないので、とかね、ギャーとか。
そうですね。
ね、ついついやっぱり、今ギャーとかなりますからね、やっぱ女の人はね、ある可能性も高いですよね、男の人に比べるとね。感情的になってるときはちょっと気づけないので、ちょっと冷静になってからですね、やっぱり。
ですね。その上で、自分を大切にするがもう本当に、最初にある部分ですけど、だからといって他人はもうどうでもいいっていうわけでもないですもんね。
そうですね、本当にそうですね。多分でも自分を大切にしていると他人も大切にできますよね。どっちもね、なんか巡り巡っているので、やっぱりどっちも同じだろうなって思うんですけど、あまり他人を優先しすぎると自分がしんどくなる。なとは思いますね。
ああ、 バランスが必要ですね。
そうですよね。本当にバランスに気づけるかってとこですよね。うん、今ちょっと他人優先しすぎてるなとか、
うんうんうん、
あなんか自分がみたいになってるなとか。
エリオさんはもう大体いつもバランスいいですか？
いや、そんなことないですよね。やっぱりなんか自分がの時もやっぱりありますし、
うん、
他人優先しちゃう時も、ね、全然あるので、
うんうんうん、
なので、すぐにこう、なんだろう、戻ってくるのが大切ですよね。
じゃあ戻るのが早いですか？
そうですね。気づいて、戻るのが、そうですね。早い。ですね。いや、でも、それこそ、私の先生というか、メンターいますけど、学んでるね、人とかいますけど、でもやっぱり、もっと自分って言われますね。もっと自分を大切にしなさいって思うんです。絶対的に、周りのこととか、人のこととか周りのこととかに意識がいくのがもう当たり前にできちゃうから、普通にしてたら必ず周りだよって言われます。戻ってこないと私は戻れないので意識してよ。なので言われますね。
じゃあ、そうですね。テリオさんがそうなのであれば。
よりそうね、本当に。
私たちは、じゃあ、もしかしたら、慣れるまではというか、バランスが取れそうだなって思うまでは、もう自分で言ってもいいのかもしれないですね。
そうですよね。大切にする、そうですね。
はい。ありがとうございました。今回お話しいただいた内容のブログのリンクをエピソードの概要欄に貼っておりますので、ぜひご覧になってみてください。この番組ではメッセージやご感想、ご質問をお待ちしています。エピソードの概要欄に記載のお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。テリオさん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。